今日は詩編の83ですね。この83にはなんかほどにたくさん地名、民族の名前っていうカタカナの文字がたくさん出ていますので、こういう詩はどうもですね、あんまりこう身近には感じにくいと思われるんですね。7節からのエドムとかイシマエルとかモアブとかハガルとかずっとですね、12節までいろいろな名前が出てきますね。現代の私たちはほとんども全く関係がないような名前ですから、どうしてもこういう詩編を読むとですね、どうも関係がないということで、おそらく大多数の人はこれが今の自分とどうも関わりがあるように思えないんではないかと思いますね。そういう詩ですから、少し注意して読まないとやっぱり分からないということになります。で、まずこの詩が作られた状況っていうものはですね、3節にあるように敵対するものが騒ぎ立っていると、周りを取り巻いている、それがこの取り巻いているというのがこの6節から書いてあるんですね。6節からそういう名前を書いてあるのはですね、周囲のたくさんの人々、民、民族がですね、またみんな一つになって、そうして単に自分の国に逆らって敵対しているっていうだけではなくてですね、この6節のように神に逆らっているってですね。これはイスラエルの人が神様にしっかり結びついているから、イスラエルの民に敵対するものは神に敵対するものと同じだと。で、神に敵対するからまた神に結びついたイスラエルの人々にも敵対をしているというような考え方からなんですね。それほどずっと取り巻く敵がおるという、そういう状態にあるわけです。だいたいこの詩編と他の国々、日本も含めてですね、日本の詩の場合は五七五の形ですから、昔から和歌とか現代で短歌とか言いますが、それは詩の形ですね、本来は。で、そういうものはですね、こういう非常に激しい、もう死ぬか生きるかっていうギリギリのところっていうのはあんまりないんですね、ほとんど。どっか貴族のなんかのんびりした生活、そういう中から生まれてた歌っていうのがたくさんです。ですから、この詩編っていうのはどれをとってもですね、今日のようにちょっと分かりにくいものでも、この詩が作られるきっかけというものは、周り全体が敵だと。四面楚歌ということになりますね。四面楚歌ですね。周り全体が敵だと。そういうふうに非常に切羽詰まった、追い詰められた状況の中から生まれたということなんです。ですからこの祈りはですね、最初から神様黙していないで、さまざまな表現で3通りも言ってあってますよね。それに敵対する者が周りを取り囲んで今にも滅ぼされようとするときにはですね、神様に助けを求めるんだけど、神様からすぐに助けがあるように見えないということもよくあるからですね。それをこの2節で沈黙とか黙していない、静まっていないと、こういう訳においてもいろんな表現で、しておるわけです。ですね。それぞれ3種類の言語、元の言葉が3種類、それぞれ別の言葉を使っているわけなんですね。沈黙とか黙する、静まると。それだけに、この苦しい時には神様が沈黙していると。要するに何もしてくれないっていう気持ち。これはこういうふうな、そういう気持ちの中からですね、必死にそれで諦めないで、そこからこういう必死になって祈るっていう気持ちなんですね。でもそういうことなら、私たちと関係はないことなんですね。大きな関係があるわけです。私たちでもですね、非常に苦しい状態、 ここのように周りみんな八方塞がれている。いわゆるこの武力を持った敵でなくてもですね、周りどこを見てもですね、こう道がないと。でだんだんだんだん自分を追い詰めてくるようななんか苦しい状況があると、こういうことはたくさんあることなんですね。職場でもですね、何か周りの人が黙っていることを、まあ、これ正しいことだと言ったらですね、周り全体がですね、やはりこういじめるということが起こるんですね。そして、配置転換されると。少し前の毎日新聞に載ってたけどですね、就職ですね、職についてからですね、何年かしてから、これは間違ったことだと言うだけで聞かれないから内部告発でしたと。そうしたらですね、裁判になったんだけども、そこでその会社側はですね、余分のお金やるからそこで、もし辞めたらですね、余分のお金やると。あるいは黙ったらもう余分のお金やるって言われたらしいけど、それを拒否したわけです。拒否して裁判になって長く続いたんだけど、結局その人が勝ったわけなんですね。勝ったんだけれども、勝ったから、そういうふうに、まあまあ仕事は続けられたけど、なんと30年間もですね、掃除とか、後片付けばっかりはされたと。で、やっと少し、定年退職の少し前に、いわゆる係長になったけど、それでも仕事もらえなかったと。いろんな、調査とか、表を作るの。そのところに全部別の人がやって、後始末だけしかさせてくれないと。で、自分で探さないといけない。まあ、そういうふうな嫌がらせをですね、しかもその人は耐え抜いて30年間勤め上げたっていうのでですね、そして、まあ、やっと終えたっていうんで、まあ、写真入りで載っていましたけど、それはもう大変なことですよね。自分の後から人の上になってですね、もう、まあ、会社はこれ辞めてしまえっていうわけですね、裁判で公になったから間違ったことをしたと。まあ、そういうふうに、まあ、それはもう非常に珍しいことで、普通は耐えられないからですけど、そういうことだから、まあ、ほら、新聞にも載ったわけです。私が、ほら、盲学校のですね、それも長年続いた不正なことをですね、明るみ出したら、それはもちろん周り全部ですよ。で、私自身も追い出されたわけですよね、実際のところ。で、そういうことだから、今どこでもあり得ることなんですよ。言ったら、耐えるのが大変ですね。毎日毎日耐えないといけないから。だから、やっぱ言えないわけなんですよ。で、そういうふうに、この会社とかはそういうふうなですね、いわゆる会社とか公務員、県庁とかそういうところで、みんなが組織として動いているところで、一人それを言った、みんなお前だって黙っとっただろうというのと同じなんですよね。この間違ったことを認めとったらということと同じになるわけです。一人が言ったら。それで周り寄ってたかって、潰そうとするわけですね。まあ、私がそのことを初めて言い出したときには、校長と教頭と、盲学校は小中高に分かれと。高等部の生徒とか、高等部の理学校の主任とか、みんなが言ってたカテゴリーはそういうふうに言うな、ということで、遠い、別の一番遠い部屋に連れて行って、そういうことを黙らせようとしたわけ。言ったらダメだと。って言ってですね。で、私は断ったもんだから、もうずっとそこで3年後の間に非常にこう厳しい状態になって、とうとう最後は、まあ、そこから出されたわけですけど、まあ、そういうことの結果として別の学校に遠いところ行くことになってたけど、その時老学校の校長さんが私が日の胸で4年間ほどボランティアをしてたもんだからですね、それで私を指定してもらって老学校に行った、発表ではもう出て別の遠いところへ行ってたんですけど、でもそれでシワをするようになったんですね。追い出されなかったらシワっていうのも縁がなかったと。そういうことで、まあ、老学校の生徒たちが、だから私が、まあ、8年おる間に卒業もここに来てたんですね、土曜日。だから土曜日その続きなわけです。まあ、今県外行ってあちこち行ったりしてると思いますが、大方10人近くもですね、神様を信じて、まあ、永続的にクリスチャンになるようになったのも、でもそれで追い出されてなかったらそういうことなかったわけです。ですから、それは、何がそういうふうに信じ取ったらですね、何がどんなふうに働いていくか、誰も予想できないんです。だけどこういうふうに周りが敵になるとかいうようなことは、それはもう本当に簡単に起こることですね。会社勤めしてる人だったら、会社にしろ公務員だったら。それは普通はほとんど耐え難いことなんです。これは、そうなったらですね、周りだけでなくて、家族からも反対を起こるんです。そんなことやめなさいと。生活ができなくなるじゃないとかですね、そんな遠いところ追い出されたら不便だと、嫌だと、やめなさいということになって、これこそもう一度周り全体が敵になるわけですよね。そういうことで、こういうふうな詩編を読むときもですね、私たちとも関係がないと思ったらいけないんですね。いつでもそれは、そういうことで、何を言うか、 によって何をするかによってたちまち動くということなんですね。マスコミでもそうですよね。まあ、そういうように、こんな問題が起こるわけです。ね、それでですね、でもそこで、この詩編の世界では周り全体が敵だと、実際の敵だと。これはアッシリアっていうのがありますね。アッシリアっていうのに攻撃されたのは720年ぐらいなんです。北のイスラエル。だからこの詩が作られたのはイエス様より700年ぐらいを少なくとも前だということが分かるんです。今から2700年ほど昔のことだったんですね。それで、どこの国かどこの国かあんまりこまごました方も置いておくとしてですね、そういう状態でですね、ここです。五節にあるように、その敵対する人々が何を目的でしょうかっていうと、あの民、神を信じるとかいうの民をですね、絶ってしまうと、滅ぼしてしまうと。再び思い起こされることがないように完全にですね、消してしまおうという。そういうふうな非常に強い今敵意だったわけです。単に戦争に、勝つっていうことだけでないというですね、存在を消してしまおうというぐらい強いものだったというわけです。そういうような徹底した攻撃、こういうことがですね、でも今でもこの地域にはあるわけですね。イスラエルの国が1948年に、あそこに国が作ったわけです。あちらに逃げていったユダヤ人たちがだんだん増えて。1948年に国を建てた周りのアラブ諸国が一斉にですね、攻撃を仕掛けて、それこそ消し去ってしまおうということを言い出した。で、実際に攻撃始めたんですね。まあ、そういうこと、不幸の始まりですけど、そしたら不思議なことに、イスラエルは国建てたばかりだら一発で滅ぼされると思ったらですね、非常に不思議なことに、逆に周りの敵たちがエジプトアラブ連合軍が負けたわけなんですね。それからもう繰り返し、締め込むとこっちになったり、そういうことが起こって今に続いているわけなんですね。そういうことで、日本はこの統一島国だからですね、外国から思い切って侵略されることはなかったわけです。元が来たぐらいですね、1280年。であと第二次世界戦、太平洋戦争の時にアメリカが沖縄に来たと。だから本土には来なかったわけです。爆弾落とされたけど。まあ、そのぐらいですから、こういうふうな、ここにあるような切迫感、敵対するものがですね、現実に攻め込んできて、いや、焼かれるということは、日本も経験してないわけですよね。航空機が爆弾を起こされたことがあって、ですから分かりにくいんですけど、イスラエルやパレスチナ、ああいうふうなところでは、こんなこと、今でも起こっていることであるわけです。で、もう一つ、この13節にですね、彼らが言ってることがあります。5節とこの13節にこのまとめたんですね。5節と13節。5節は、神を信じるとかいう民を、なっていうの本質ですから、イスラエルのな、存在そのものを思い起こされ、消そうということ。もう一つは、神の住まいを我らのものにしようと。これは、どういうことなのかと。神の住まい。これは、イスラエルとかエルサレムに神が住んでいた。わけですね、その国全体をですね、神が住んどったというのを我らが住もうと、要するに神なんかのけてしまうというわけですね。そういうふうに宗教的なこともここで関わってたというわけです。でそういうことだからですね、この14節で、激しい言葉がありますが、彼らを車の輪のように巻かれる藁のように焼いてくださいとかですね、これは旧約聖書、今から2700年も前ですので、こういう非常に激しい表現があります。嵐によって彼らを、積む風によって恐らせてくださいというふうな強いことがあります。で、そしてですね、単に滅びるだけで終わりかと思ったら、17にあるようにですね、17と19にあるように、こういうことが最終的な目的って言うんですね。単に滅び去って消えてしまうんではなくてですね、主の皆を求めるようになるようにということなんですね。彼らがそういうふうに神様から厳しい裁きを受けたならばですね、 それで終わるんではない。終わるという目的はですね、主の皆を求めるようになる。これを最終目的としてこのような激しい言葉も言っておるというのが分かる。19もそうですよね。あなたの皆は神様主ヤーウェイだと。このヤーウェイというのだけが全地を支配するですね、唯一の神であると。これを分かるようになるようにというのがこういう願いだったんですね。だから戦争でも普通はですね、その領土を自分のものとしてやると、敵対するものを殲滅する、滅ぼすと、そういうようなことをですね、まあ普通の戦争は言うわけですね。領土を、まあ、日本もそうだったわけです、領土を全部取ると、あるいは石油ですね、石油を全部取るためにですね、あの太平戦争大体そもそも始まってしまったわけです。それに物ですね、領土とか物とか、あるいはそこの人間も人質取っていくとか、そういうことが目的なわけです、まあ、どんな戦争でもこういうことで昔からそうだったわけですね、日本の場合はアジア全体をですね、八荒一宇って言って、八荒八つの世界の隅を一宇一つの家、宇っていうのはあの拝むようですね、要するに全世界を一つの家として、その土地に天皇が支配するように、まあ、そんなことを言い出してたんですね。八荒一宇というスローガンだったわけです。で、日本の勝手によその国を自分の持ち物をする。それもヒトラーでもそうだと。ヒトラーでもナポレオンでもですね、ヨーロッパを支配して自分の持ち物とするんだっていう、そういう発想、あの、元の国でもそうですね。遠くヨーロッパの方まで猛虎は攻めていってですね、結局自分の支配権を打ち立てると。そういうものを支配する、人間を支配するということ。国家を支配するということでしたが、その点聖書的な発想は非常に違うところがあるわけです。ですね。裁きを受けて苦しむことがあっても神様を求めるようになるようにと。で、どんな学者もプラトンやソクラテスのような人でもですね、唯一の神様が、しかも愛の神様が支配なさっているということは、不思議なこと、全世界のあらゆる天才たちも分からなかったわけ。これはもうインドにしても中国にしても全く分からない。要するに神々がいっぱいおるんだっていうことしか分からなかった。昔からインドにもですね、中国にも非常に頭に優れた人たちもおったわけです。まあ、ギリシャの人が一番有名ですよね。ソクラテス、プラトン、アリストテレス、それがその後のローマの哲学も非常に有名ですけど、そういうもの非常に優れた人たちでもですね、アリストテレスというのは今訳されているので、物理からですね、政治学から経済学からですね、生物学からいろんな分野のものをたくさん書いているわけです。まあ、そんな人でも唯一の神がおるんだということは全く触れてないわけです。真理というものがある。そういうことが分かったわけです。プラトン、ソクラテスも。そして究極的に目に見えるものが本当の美ではなくてですね、本当の美というものは目には見えないんだと。本当に清いもの。これも見えないんだ。そういうことも言ってる。だけど唯一の神は全てを支配するということだけは全く言ってないことです。この点が根本的に違う点であって、だからこれ言ってるんですね。ただ一人だけ、あなただけが全地を超えて全地の全てのご支配なさっている高い神である。そのことが知るようにっていうのが願いだっていうわけです。唯一の神を。でこの唯一の神っていうことが確かに現在世界の圧倒的多数になったわけですね。イスラム教もこの旧約聖書から分かれてた枝なわけです。旧約聖書も経典の一つになってる。旧約聖書の物語とかヨセフ物語とかいろんな物語いっぱい引用してるわけ、たくさん抜き書きしてます。で不正確な抜き書きしてる。それは600年代ですね、マホメトレタの600年代ですね。その時には十分なこの書いた記録を読むこと参照できなかったから、とてもいい加減なところがあります。コーランって別個の全く独立したものではなくて、旧約聖書まで翻案したようなものがいっぱいあるわけですね。見たら驚くようなところですけども。でも、唯一の神というのはこういう旧約聖書から来ているわけですね。そのキリスト教もユダヤ教。だから、イスラム教とキリスト教とユダヤ教を合わせて、全世界どこに行ったってほとんどですね、神は唯一おるんだっていうふうなことが、これ、確かに旧約この人とか広がっていったわけ。でイスラムテロといえばイスラムがするようになってしまったのは誰か。一つはあの愛とですね、自ら犠牲になって死なれたイエス様を本当にして受け入れないからです。剣ですね、武力を持って支配した人をやっぱりトップとして崇めると、そういうことになってるんですね。 で、それを今度ローマカトリックのローマ教皇がですね、それを中心に武力でもってそういうふうにしたりしたら良くないというようなことを言うただけでですね、イスラム教が一斉に攻撃しだしたということなんですね。だから本来は平和を求めようという文脈の中でですね、かつてそういうことはそういうふうにやることはいけないと、これは当たり前のことなんだけど、時期に脅迫とかなんとかです、そういうことがありますが、だから同じ唯一の神であってもイエス様はですね、決して剣を取らずにですね、弟子たちも自ら殺されていった、そういう人を究極の死として受け取るのとこれ違ってくるわけですね、唯一の神では。そういうことで、この唯一の神をとにかく宇宙世界におるということは、共通しているんですが、そういう世界的な共通認識を日本は全く持っていないというわけですね。だから戦死した人を神とする、戦争の最大の犯罪人とか責任者も神として拝みに行くということがあるのは極めて異例ですね、異常なことだということになるわけですね。そういうことで、この今から2700年ほど前なんですけど、こういうふうに敵に周りみんな取り囲まれた中から祈り叫ぶというわけですね。そうしてこれはここでは悪の国々、神様の真理に敵対する国々が滅びてですね、全部滅ぶんだ、最終的に神様が分かるようにという願いなんですけど、新約になったらそういう国すらも滅びるとか悪い人も滅びるというんじゃなくて、悪人の中にある悪の霊、それが滅びると追い出されるというふうに根本的に変わっていくわけですよね。この詩はそういうある意味ではそういうこと橋渡しになっているわけです、ね、悪いやつだから滅びてしまえというんじゃないと、はっきりその目的ですね、神様が裁き苦しみを与えるのも、あるいは激しい神様のことによってですね、戦いに敗れてたくさん死ぬということもある、でもそれも目的は死の身を求めるようになるためだと。こういうことで私たちも考えていますと、いろいろな苦しいことがあったりですね、周りがみんな敵ばっかりとかですね、そういうことも起こりうると。で、そういうことでなくても、例えば病気が非常に重くなった場合にはですね、たとえ周りに友達があっても家族があっても非常に苦しい病気の場合は、もう何か遺体の自然悪い力が攻めてくるように感じるぐらいですね、苦しくなるということは、これはもう当然あるわけですよね。そういう中からやはりこういうふうに、神様黙っていないでくださいと、どうか語りかけてください、どうか力を表してくださいってですね、そういうこの2節の何通りもに分けた祈りが私たちにとってもですね、おのずから起こってくる祈りだと思うわけです。で、そういう最終的にそういう苦しみを乗り越えてですね、神は一人だけ確かにおいでるという確信ですね、確信へと導かれる、導くのが神様の目的だということですね。それでは今日のところはそこまでにしておきます。